源氏のつわものども、すでに平家の船に乗り移りければ、水手勘取りども、居殺され、切り殺されて、船を直すに及ばず、船底にたわれ伏しに蹴り、新中納言友盛の行、小舟に乗って御所の御船に参り、世の中は今はこうと見えて候。見苦しからん者ども、皆海へ入れさせたまえ、とて、友辺に走り回り、吐いたり、のごうたり、ちり拾い、手ずから掃除せられけり。女房たち、中納言殿、戦はいかにや、いかに、と口々に問いたまえば、珍しき吾妻男をこそごらんぜられそうらわんずらめ、とて、カラカラと笑いたまえば、南城のただいまのたわぶれぞや、とて、声声におめき叫びたまいけり。二位殿はこのありさまをごらんじて、日頃おぼしめし儲けたることなれば、鈍色の二つぎぬ内かずき、練りばかまのそば高く挟み、紳士を脇に挟み、宝剣を腰に刺し、首相を抱き立てまつって、我が身は女なりとも、仇の手にはかかるまじ。君の御ともに参るなり、御志思い参らせたまわん人々は、急ぎ続きたまえ、とて、船端へ歩み出られけり。首相を今年は8歳にならせたまえども、御年のほどよりはるかに寝びさせたまえて、御形美しく、あたりも照りかかやくばかりなり。おんぐし、くろう、ゆらゆらとして、おん背中、過ぎさせたまえり。平家物語、巻11、選定見投げです。原文は、学び屋ホームページ、manabia.caesar.net、manabia.caesar.net で見ることができます。前回は、阿波民部の裏切りによって、源平、天下分け目の決戦が終わりに向かって動き出した場面をお送りしました。そして、いよいよ、その時が迫っています。それでは本文を見ていきます。源氏の強者ども、すでに平家の船に乗り移りければ。源氏の武士たちはすでに平家の船に乗り移ってきたので、水手勘取りども、居殺され、切り殺されて、水夫や舵取りたちも居殺されたり、切り殺されたりして、船を直すに及ばず、船底にたわれ伏しに蹴り、船の進路を戻すことができぬまま、皆船底に倒れ伏してしまった。さあ、源氏側は平家の船を操縦する者たちを攻撃して、平家の船そのものの動きを止めました。新中納言友盛の行、小舟に乗って御所の御船に参り、新中納言平の友盛は小舟に乗って安徳天皇のいる御所の船に参って、友盛のセリフです。世の中は今はこうと見えて候。平家の世の中はもはやこれまでと見えます。さて、この今はこうという表現は、武士が自らの最後の時に用いることの多い表現ですが、ここでは世の中イコール平家の世、そう、平家の世自体の最後という意味で用いられています。見苦しからん者どもは皆海へ入れさせたまえ、とて、見苦しいような者は皆海の中へ入れなさってくださいと言って、友辺に走り回り、船の友からへさきまで走り回って、吐いたりのごうたり、ちり拾い、手ずから掃除せられけり、吐いたり拭ったりして、ちりを拾って自ら掃除をされた。さあ、たとえこれが最後の時であっても、敵に見苦しい様は見せたくない、そんな友盛の行動です。女房たち、中納言殿、戦はいかにや、いかに、と口々に問いたまえば、女房たちが、友盛殿、戦いはどうなったのですか、と口々に問いなさるので、友盛のセリフです。珍しき吾妻男をこそごらんぜられそうらわんずらめ、とて、珍しい東国の男たちをご覧になることになるでしょう、と言って、カラカラと笑いたまえば、カラカラと笑いなさったので、さあ、東国の男というのはもちろん源氏方の東国の武士たちのことです。都の文化で育っている平家に仕えている女性たちにとって、東国の武士に会うこと自体がすでに恐ろしいことでしょう。また、ご覧になるイコール見るというのは、男女が肉体関係を持つ意味や結婚する意味でも用いられる言葉です。ここでこのような言葉を聞いた女房たちは、さぞかし不安と恐怖を感じたことでしょう。女房たちのセリフです。南城のただいまのたわぶれぞや、とて、声声におめき叫びたまいけり。 なんともひどい、ただいまのご冗談は、と言って声声にわめき叫びなさった。さて、おそらく友盛は女房たちにとにかく覚悟を決めるようにという意図で先ほどの言葉を言ったのだと思われます。冗談めかして言っていますが、もう何が起こってもおかしくない状況にまで平家が追い込まれていることは間違いありません。二位殿はこの有様をご覧じて、二位殿はこの様子をご覧になって、そう、この二位殿はいわゆる二位の尼、清盛の妻であった平時子、安徳天皇の祖母であり建礼門院徳子の母にあたる人物です。日頃おぼし召し設けたることなれば、日頃から心の準備をしなさっていたことであるので、鈍色の二つぎぬ内かずき、濃いネズミ色の二枚の衣を頭にかぶり、練りばかまの袖高く挟み、袴の裾を託し上げて、紳士を脇に挟み、宝剣を腰に刺し、八坂にの勾玉を脇に挟み、草薙の剣を腰に刺して、そう、これらは八田の鏡と合わせて、いわゆる三種の神器です。義経は平家が持ち去ったままになっているこれらの三種の神器を奪還する使命を帯びています。首相を抱き立てまつって、二位殿は安徳天皇をお抱き申し上げて、二位殿、時子のセリフです。我が身は女なりとも敵の手にはかかるまじ。私自身は女であっても敵の手にかかるつもりはない。君の御共に参るなり、帝のお供に参るのだ。御心出し思い参らせたまわん人々は急ぎ続きたまえ、とて。帝に志を思い申し上げなさるような人々は急いで私に続きなされ、と言って、船端へ歩み入れられけり、船の端の方へ歩み出なさった。そして、ここで安徳天皇の様子が描かれます。首相、今年は8歳にならせたまえども、帝は今年8歳におなりになったが、御年のほどよりはるかに寝びさせたまいて、年齢の割にはるかに成長なさっていて、御形美しく、あたりも照り輝くばかりなり、お姿も可愛らしく、周囲も照り輝くほどであった。御ぐし黒をゆらゆらとして、御背中過ぎさせたまえり、髪も黒くゆらゆらとして、背中を越えるくらいの長さに伸びなさっていた。さあ、そして、いよいよその時が近づいていますが、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して、本日の授業を終えたいと思います。源氏の強者ども、すでに平家の船に乗り移りければ、水手艦取りども、居殺され、切り殺されて、船を直すに及ばず、船底にたわれ、伏しに蹴り、心中納言友盛の京、小舟に乗って御所の御船に参り、世の中は今はこうと見えて候、見苦しからん者ども、皆海へ入れさせたまえ、とて、友辺に走り回り、吐いたり、のごうたり、ちり拾い、手ずから掃除せられけり、女房たち、中納言殿、戦はいかにや、いかに、と口々に問いたまえば、珍しき、東男をこそ、ごらんぜられそうらわんずらめ、とて、からからと笑いたまえば、南城のただいまのたわぶれぞや、とて、声声におめき、叫びたまいけり、二位殿は、このありさまをご覧じて、日頃、おぼし召し設けたることなれば、鈍色の二つぎぬ内かずき、練りばかばのそば高く挟み、紳士を脇に挟み、宝剣を腰に刺し、首相を抱き立てまつって、我が身は女なりとも敵の手にはかかるまじ、君の御共に参るなり、御志思い参らせたまわん人々は急ぎ続きたまえ、とて、船端へ歩み入れられけり、首相今年は八歳にならせたまえども、御年のほどよりはるかに寝びさせたまいて、御形美しく、あたりも照り輝くばかりなり、御ぐし黒をゆらゆらとして、御背中過ぎさせたまえり。本日の授業はここまでになります。